際广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
こんばんは。ニュースをお伝えします。まず主な項目です。習近平国家主席は、世界のために素晴らしい冬季オリンピックを届けることに期待を寄せました。中国はこれまでに世界120余りの国や国際機構に20億回分以上の新型コロナワクチンを提供しました。日本のスポーツ愛好者たちは北京冬季オリンピックを応援しています。以上主な項目です。はじめに、習近平国家主席はこのほど2022年世界経済フォーラム年次総会で演説を行い、世界のために素晴らしい冬季オリンピックを届けると期待を寄せました。習主席は演説で、北京冬季オリンピックが間もなく開幕する、中国は世界のためにシンプルで安全で素晴らしい大会を届ける自信がある、北京冬季オリンピック・パラリンピックのテーマスローガンは共に未来へである、手を携えて自信を持ち共に未来へ向かおうと呼びかけました。中国はこれまでに120余りの国や国際機構に20億回分以上の新型コロナワクチンを提供し、世界最大のワクチン輸出国になっています。国家統計局の発表によりますと、去年末までに中国は国際社会におよそ3720億枚のマスク、42億着以上の防護服、82億人分の PCR 検査キットを提供したほか、120余りの国と国際機構に20億回分以上の新型コロナワクチンを提供し、世界最大のワクチン輸出国になったということです。次に、中国北部の山西省に位置する大原衛星発射センターで、北京時間17日午前10時35分、試験13号衛星を搭載した運搬ロケット、長征2号艇が打ち上げられました。衛星は計画通りに予定の軌道に入り、打ち上げ任務は成功しました。今回の打ち上げは、長征ロケットシリーズの406回目の飛行となりました。15日に北京で初めて確認された新型コロナウイルスのオミクロン変異株の感染者は、海外の小包から感染した可能性が高いことが、北京市疾病予防管理センターの調査で分かりました。疫学調査とビッグデータを分析した結果、この感染者は、海外からの入国者や北京以外の感染者、濃厚接触者との接触は一切ありませんでした。しかし、発症2日前に受け取ったカナダからの小包から、コロナウイルスの陽性サンプルが発見されました。遺伝子解析の結果、検出されたウイルスは中国国内で報告されたオミクロン変異株と異なり、去年12月に北米で分離された一部の株と類似性が高いことから、海外の物品を経由してコロナに感染した可能性が高いと見られています。こちらは北京放送、中国国際放送局です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。次に、北京冬季オリンピックが間近に迫り、世界各地のスポーツファンからの注目度が高まっています。日本のウィンタースポーツ愛好者からのエールも届きました。福島のスキー場、全日本スキー連盟に所属し、スノーボードのコーチや技術指導を担当しているプロのスノーボーダー、平間和則さんは、北京冬季オリンピックの開催を楽しみにしています。平間さんは2016年から中国を頻繁に訪れ、さまざまなスノーボード活動に参加してきました。中国のウィンタースポーツについて平間さんは、北京冬季オリンピックに向けて競技人口が増えている、楽しんでいる一般の方たちもかなり増えている、数多くの中国のスキー場に行ってきたが、すごく綺麗でリゾート感のある素晴らしいスキー場が多いと語りました。ウィンタースポーツの熱狂が中国全土を席巻している中、 日玉さんはインターネットを通じて中国のウィンタースポーツ愛好者にさまざまなスノーボードの教育ビデオをシェアしています。中国で大勢のフォロワーを得ました。これについて平間さんは、私の動画を見た後、人々がスノーボードに興味を持ってくれることを願っている。また、北京冬季オリンピックの開催をきっかけに、中国のウィンタースポーツ産業が大いに発展し、もっと多くの中国人がウィンタースポーツの魅力を体感できるようにと期待を寄せました。そして、平間さんをはじめ、多くの日本のウィンタースポーツ愛好者たちは、北京冬季オリンピックに参加するアスリートたちに応援のメッセージを送りました。おしまいのニュースです。中国北西部の新疆ウイグル自治区アルタイ市は、降雪が多く、雪の質が良いため、中国では雪の都と呼ばれています。15日、冬季オリンピックに向け、雪の都で会いましょうをテーマにした競馬祭りが行われました。祭りには、アルタイ市10の豪珍から105人の選手が出場し、会場はウィンタースポーツへの熱気で盛り上がるとともに、北京冬季オリンピックへの応援ムードが漂っていました。これでこの時間のニュース、リュウエイリがお伝えしました。
CRI 辞表の時間です。17日はアメリカのマーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師の記念日です。1986年1月当時のアメリカのレーガン大統領は法令に署名し、毎年1月の第3月曜日をキング牧師記念日と定めて、この公民権運動指導者を記念するとともに、この日を法定休日としました。キング牧師は20世紀の60年代、人種差別に反対し、平等を勝ち取るために強力な声を発しました。半世紀が経ち、現在のアメリカを見ると、キング牧師記念日を設けた当初の願いは達成されたのでしょうか。キング牧師が唱えた、すべての人間は平等に作られているという理想は実現されたのでしょうか。肌の色を理由にした少数民族への差別やヘイトは薄れたのでしょうか。2020年5月、アフリカ系アメリカ人男性のジョージ・フロイドさんが繁華街の路上で白昼堂々白人警官より頸部を膝で強く押さえつけられて死亡しました。フロイドさんの事件は特別なものではなく、少数民族が受ける差別と不平等はすでにアメリカ社会のあらゆる面に浸透しています。新型コロナウイルス感染症の発生以来、アジア人敵視のムードが全米各地に蔓延し、アジア系に対するヘイトクライムも激増しています。アメリカでは新型コロナウイルス肺炎による死亡率が最も高いのは少数民族系の人々であり、ワクチン接種率が最も低いのも少数民族系で、最も感染症の打撃を受けているのも少数民族系の人々です。アメリカにキング牧師記念日が設けられてからすでに30年以上が経過しています。アメリカの主要メディアの中国語サイトをチェックしてみても、この重要な日に言及する内容はほとんどなく、それどころか他国の人権問題を非難する多くの報道を目にします。他国に対して誹謗中傷に長けていることは、アメリカが真に人権を尊重し人種差別を撲滅するという目標にはまだ長い道のりが必要なことを示しています。 CRI 辞表、今日はキング牧師の夢は今日のアメリカで実現しているのかどうかということについて、ニン・ハローがお伝えしました。